小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。絵本ゆうこさんのルーペは、はやたくんという男の子が目の不自由なゆうこさんからルーペを借りていろいろなものを覗いていきます。絵本に出てくるゆうこさんは、絵本の原案を考えた羽賀ゆうこさんご自身。はやたくんがルーペを覗くと、お父さんや街行く人たちの昔の様子が見えて、という絵本らしいファンタジーな展開ながら、障害のある人に出会った時その対応に躊躇したり悩んだりする人たちの姿が、田谷光弘さんの独特なタッチでにぎやかに描かれています。自分ならどうするだろうと想像しながら考えながら読んでほしい作品です。今週もこの絵本を手掛けた羽賀ゆうこさんと田谷光弘さん、お二人のインタビューをお届けします。さあ、ゆうこさんのルーペ、この絵本の中には途中視覚障害のあるゆうこさんの他に、運動障害のある車椅子のひろみさんも出てきますが、この他の障害についてもこの絵本で触れた理由というのはどういうことなんでしょうか。羽賀さんに伺います。
あ、はい、この絵本でお伝えしたいことっていうのは別に視覚障害に限ったことではないんですね。障害全体への、無関心から関心にどういうふうに扉を開いていくかっていうことをお伝えしたいので、うん、これも実は実話なんですね。で、やっぱりこれもすごくひろみちゃんのエピソードを読んでいただければわかるんですけど、こう生き生きとしてるし、すごい示唆に富んでるお話だと思うんですね。なのでぜひぜひひろみちゃんには登場してほしいなと私は思いました。はい、
このひろみちゃんが小学校ですかね、これは、こう机の周りに赤いテープを貼られて、こうここからね入ってはいけませんという先生の指示があって、ね、みんなと一緒なのに寂しそうなひろみちゃんに、こう一緒に遊ぼうっていう男の子が、ね、
そうです
ね、声をかけるといった、これがその海老原ひろみさんの実話ということなんですね。
なんか1年生の時だったって言ってましたね。
最後の、ところで、ひろみちゃんがですね、ひろみちゃんとか、海老原さんが、文章で書いていますけれども、子どもたちは先生がいなくなるとどんどんひろみちゃんのそばに来ていろんなことを聞いてくれたってやっぱり書いてあったんですね。やっぱりそれもこの絵本でまさにこう伝えたいことをなんですよね。
そうですね、やはりこう大人がこう、ね、悪気はないんだけれども、こう制限してしまうところと、その子どもの本来の好奇心とかそういったところってすごく示唆に富んだ話ですよね。
そうですね、本当にね、率直に聞いてくれてるのが文章からすごい伝わってきますよね。
もうこの絵本に関してはこう視覚障害が見える見えないということに限定せずに、もうそのいろんな障害を抱える方への無関心から関心の扉を開けるっていうところがやはり大事なところだったんですね。
はい、そうです、その通りです。
こう去年の12月に発売されてから 半年ほど経ちますけれども、どんな反響がありますか？
あ、そうですね、いろんな反響があったんですけれども、まず視覚障害の友人たちからは絵が面白いっていうで、特に人気なのが町の看板なんですね。で、お孫さんだとかお子さんなんかに教えてもらって、実は面白いってことが分かって、よく見てみたらなんか面白すぎて笑っちゃいましたもっと面白いところがあったら教えてくださいなんてメールが来たり
そうなんですね、
はい、あとはですね、やっぱりこの絵本の内容からだと思うんですけれども、お孫さんが通っている幼稚園に紹介してくださったり、お子さんが通っている小学校に紹介してくださるっていう方もいらっしゃいました。あとはですね、途中で視覚障害になられた方で絵本からちょっと遠ざかっていらしたそうなんですね。で、見えていらした頃は絵本がすごく好きだったと。で、実はこの、絵本はですね、購入された方で活字のままで利用することが難しい方のためにテキストデータの提供を出版社がしてくださっているんですが、そのサービスを利用されて読まれて、私も絵本もっと読んでみたい、絵も見てみたいっていうことで、周りのご友人やご家族にお願いして、男女それから年齢、違う方に絵の解説付きで読んでもらって、そしたらだんだんイメージができてきたなんていう、そういう読み方をしてくださった方もいらっしゃいます。
それはすごく作った側としては田谷さん嬉しい読み方ですね。
そうですね、かなり、多くの方から感想とかいただきまして、ある都立の高校の国語表現の授業でもなんか取り上げられたみたいで、それでね、本が出てすぐぐらいの時に大量の感想文がドカッと届いたんですけども、本当に高校生のね、子が絵本っていうものが子どものものだと思ってたけど、もちろん子どもに向けて作ってるんですけども、大人が読んでもこれだけ楽しくいろんなことが学べるんだっていうのが分かったとか、絵本の力というか、良さとかですね、そういうものを感じたっていう意見をいただいて、すごく嬉しかったですね。あと一番いろんな方の意見を聞く中で印象に残ってるのは、大人にこそ読んでほしいっていう、意見はやっぱり多かったですね。で、子供に向けて作るぞって頑張って作ったので、子供の意見ももっと聞いてみたいですしちょっともしかしたら大人に向けて作ってしまったんじゃないかとか、いろいろね複雑なところあるんですけど、さておき非常にそれは大人の方にも読んでいただけるっていうのは良かったと思います。あと知ろうとすることですよね、それについての価値観、聞いちゃいけないんじゃないかって思ってたことが聞いてみたらっていうね、今回のお父さんのセリフでガラッとこう変わったわけですけども、それに関して非常に価値観が変わったっていうのと、そのお父さんの仕草ですね、うなぎのような顔したちょっとお父さんなんですけども、
確かに
非常にそれに共感されたり魅力的だと感じられた方が多くかったですね。こっちもちょっと大人っぽいといえば大人っぽいエピソードなんですけれども、あとそうですね、去年の年末の頃に個展をやったんですけども、それで優子さんのルーペの原画を一つのフロア全部、使って飾ったんですけども、それを見に来られた方が今年目の手術をされるとか言って、私も面識のない方でたまたまフラッと立ち寄られた方だったんですけども、その方がやっぱりその作中に優子さんがね、最後視覚障害があるところで道案内をするというエピソードにすごい勇気づけられて、やっぱり自分は目の手術するんでっていうすごい不安を持たれてたらしいんですけども、これで本当に勇気づけられましたっていう、なんかどうなるかわからないっていう不安はあるけれども、 明るく前向きに頑張っていける気がしますみたいなことを言われて、すごいそれはまあ嬉しかったですし、まあその優子さんのそのエピソードに関してはすごいやっぱり勇気づけられたという方は結構多いかったんで、やっぱりそういう展開にしてよかったなと。これもね事実ですので、
この道案内の部分も実はなんですね。
あ、はい、そうなんです。私たまたまですね、会社が銀座の昭和通りにある会社に勤めてたんですね、うん、そうするとですね、すいません、歌舞伎座へはどう行くんですかっていうのを山のように聞かれるんですよね
ありそうですね、
うん、で本当にしょっちゅう聞かれてたんですよ。で私が勤めていた会社は制服がある会社なので、うん、で制服着てる人に歌舞伎座どこですかって聞いたら絶対教えてもらえるじゃないですか。
確かに地元の方ってことですね、はい、勤めが。
なのでもう本当にしょっちゅう聞かれてました。
じゃあそういうエピソードもそのミーティングで田谷さんが聞かれて、
はい、そうですね、だからもう莫大なエピソードのごく一部なんですけどねあとなんかヒントになってるのは、そのイギリス人だったかな、イギリス人の人は白い杖を持った方で、視覚障害の方に道を聞くっていう話がなんかその中にあったんですよね。でなぜかというと、やっぱりそういう方は正確にちゃんと道を教えるの伝えられるからと。でやっぱり普段我々道を聞かれても結構適当にそのあたりちょちょっと行ったらみたいなね、そういういい加減な教え方をするんですけど、そういうことはないので、やっぱり海外なんかはそういう方ね結構いるっていう話も聞いたんで、それはいいなっていうところで、ちょうど羽賀さんのエピソードもいただいたので、それをちょっとネタに。
なるほど。本当にこうこの絵本に出てくる、まあ、優子さんもそうですし、ひろみちゃんもこうすごく明る
い
っていうところが、はい、確かにいろんな人に勇気を与えられる部分でも。
そうですね、ひろみさん、実物のひろみさんすごいよく喋る方で、そのお話も楽しいんで、もうちょっとその雰囲気みたいな盛り込んでもよかったのかなとか。でもなかなかお話にするのは難しいんでまああれなんですけど、絵本以上に明るい方でしたし、なんか楽しかったですね。
その明るい、ね、楽しい雰囲気っていうところがこの絵本に反映されているところで、きっとより多くの人に届いたんじゃないかなっていうのはすごく思いますが、この優子さんのルーペ、この絵本を作ったことで小羽賀さん、田谷さん、それぞれご自身の中にも新しい発見や気づきというのはありましたでしょうか。羽賀さん、いかがですか。
うん、そうですね、これ、障害のある私たちもこう果たすべき役割がすごく大きいなっていうふうに改めて感じました。これね、うん、全然大げさなことじゃないんですよ。で、今障害の理解っていうことをテーマに挙げると、まず社会が変わらなければっていう言葉がこう出ると思うんですね、うん、はい、でそうすると多くの方々が障害のない人たちが変わらなければというふうに誤解しているのではないかと思います。で、社会が変わらなければということはですよ、社会は障害のある人もない人も一緒になって作っていますよね、
うん、
ということは障害のある私たちも変わらなきゃいけないし、障害のない人たちも変わらなきゃいけないしっていうふうに、そうしないとやっぱり社会が変わらないと思うんですね。
なるほど。
で、これね、例えば、早田くんにそれ何ですかって聞かれて、その質問に答えないっていうことだって優子さんはできたわけですよ。
うん、そうですよね。
で、ひろみちゃんだって、ね、なんで車椅子に乗ってるの、一緒に遊ぼうよって聞かれて、うん、ツーンっておすまししてるっていうのもできたじゃないですか。
うん、
そういうふうにしたらかなり世界は変わってると思うんですよ。
うん、
でそれはひろみちゃんや優子さんの世界だけじゃなくて、早田くんや早田くんのお父さんや、うん、あとひろみちゃんのクラスメートですね、みんなの世界がガラッと変わっちゃう。
そうですね、
うん、だからやっぱりそれぐらい、その障害のある私たちもきちんとこう考えて 見る必要があるんじゃないかなと私は感じています。
うん、お互いに相互理解っていうのはやっぱりお互いにっていうことなんですもんね。
はい、
田谷さんはいかがですか。
はい、そうですね、絵本のできることっていう、まあ、絵本の力って言いますか、結構こういうものを作ってすごい社会への影響力とかね、まあ、そういう面も含めてかなりやっぱ可能性がある、まだまだあって、もっといろんなことができるんじゃないかなということを、まあ、すごく、まあ、感じました。ですごくこの絵本を作ってからかなりね、いろんな反響を聞く中で、もっといい表現はできなかったかなとか、この絵で良かったんだろうかなとか、そういうことはやっぱり常に作り手である以上そういう葛藤っていうのはもちろんあるんですけども、うん、まあそれもいい意味ですごく考えるようになって、でまあやっぱり一番よく嬉しかったのは、やっぱこういう作品に携われて形にできたことっていうのはすごい、まあ、かけがえのない経験で、やっぱこういった本っていうのは、まあ、今後のライフワークに、まあ、していければなということは強く思いました。であと、まあ、羽賀さんとか、まあ、先ほどのひろみさんとかいろんな方と接してて、障害を持つっていうことイコール不幸ということではないっていうのはすごい感じましたね。でやっぱりお互いを理解し合ったり認め合うっていうことの、まあ、喜びですね。こういうことはそれまでにはなかった感覚だったかもしれないですね。
そうですね、こう思い切って声をかけてみたら答えてくれたっていうようなこととか、はい、こちらも一歩勇気を出して声かけてみようっていうこととか、すごく身近に感じますね。
はい、で、なんでしょう、これは障害とかだけではないですけど、うん、人と分かり合えたり、なんか同じ気持ちを共有できた時の嬉しさっていうかね、幸せ感みたいなものっていうのは、うん、なんかもっともっと大勢の人に持っていただいたり伝えられたりできたらなっていうのは思います。
この絵本は出版されて半年ほどですけれども、今後これからに向けてどのようにこの絵本を引き続き楽しんでもらいたいか、その今後に向けての思いというのもお聞かせいただきたいんですが、羽賀さんいかがですか。
あ、はい、私も結構本を読むのが好きなので、これは実感していることなんですけれども、本を読んでる時って、うん、誰でも自由なんですね。なのでもうその自由を最大限謳歌してですね、もう本当に自由に読んでいただきたいっていうのが一つですね。で、あとはこの絵本ってほぼほぼ実話が元になっているので、
はい、
これ本当にあったことだよっていうのをこう頭の片隅に置いていただいて、それでこう自由に楽しんでいただけたらなと思います。
田谷さんいかがですか。
はい、まあ、できるだけたくさんの方に、まあ、手元に置いてね、まあ、売り上げ上げようと思って言ってるわけではなくて置いていただいて、本当に大切に長く、まあ、繰り返しね、読んでいただけるといいなと。例えば子どもの頃に読んで本棚に入れてちょっと大人になって開いてみると、きっと感じ方とか内容もいろいろ違ってくることと、あとまあその都度ね、新しい発見のようなもの、まあ看板の落書きの話じゃないですけども、そういうものでもいいので、とにかく毎回毎回読んでいただいて新しい発見があって、でまあ総じてそれが肥やしになっていただけるとというか、まあまあ大人の方もね、子供の方も、まあ、みんなに読んでいただければなと思います。
先ほどの田谷さんのお話だとね、高校生が読むとまた高校生なりの感受性で受け止め方が違うし、もう子供を持つ親としてはすごくこう身につまされる部分があったりとか、もういろんな味わい方ができますもんね。
はい、
私もぜひ自分の子供たちの通う小学校にこの話を紹介し、図書ボランティアで読みたいと決意しておりますので、ぜひ第2弾を期待しております。
ありがとうございます。
まだ膨大なエピソードがあるんですよね。
もう膨大ですね
ぜひ第2弾が出ることを期待しております。今日は絵本ゆうこさんのルーペ、原案の芳賀裕子さん、そして文と絵を担当されました絵本作家の田谷光弘さんにお話を伺いました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛、今日も絵本ゆうこさんのルーペをご紹介しました。いかがでしたか。絵本の最後にはゆうこさんをはじめこの絵本作りに携わった方たちのメッセージも掲載されています。そちらもぜひじっくりと読んでいただきたいです。ゆうこさんのルーペは本体価格1800円で合同出版より販売中です。全国の書店やオンラインでお求めください。さあ来週はこの素敵な絵本の朗読劇に挑戦したバリアフリー演劇結社ばっかりばっかりから鈴木大輔さん、水木めぐみさんをお迎えします。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。